おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
これはヘリゲルという人ですよね。この方が書きました、弓と禅という本であります。これはドイツの哲学者でございましてね、戦前遠い昔に書かれた本なんでありますけども、1936年に書かれた本なんでありますけども、未だに本屋の隅で息をしてるという、
はい、
弓の極意の体験談なんですな。ヘリゲルという哲学のドイツの先生が日本にやってきて、仙台で弓の先生から弓を教えてもらう、
はい、
東洋の精神あるいは武道の精神をこの先生から学ぶんでありますけど、この先生がもうわけのわかんないことばっかり言うわけですよね。狙ってはいけない、的をね、
はい、
弓を放つんだけど放とうと思ってはいけない、
はい、
なんかこう弓が的に向かって落ちていくというような、その時を待ちなさいとか、あなたが打つんじゃない、それが打ちますとかね、
はい、
もうそれで私はどうすればいいんだっていうことになる、
はい、
これ本当にあったことですよ皆さん。ヘリゲルという人に向かって、弓の泡という方が、今からそれが打つとこをあなたに見せますから、よく見てなさいって、
はい、
ヘリゲル氏はその模様をこんな風に書いております。死はある夜弓道場へ私を誘った。50メートル先の的に向かって死は立ち、私に線香を一本立たせたって。的が50メートル先にあるでしょ。その的の手前に線香を一本立てん、
はい、
でその弓道場の明かりを全部消した。
ほう、
もうだから戦前の日本のことですから真っ暗ですよね、
はい、
そこに死は2本の弓を持って構えて立ったんだって、
はい、
もう全く見えなかったってヘリゲルが報告してる。ただ目をじーっと闇に凝らすと、わずかに的の方向に針でついたぐらいですよね、線香、
うん、
これヘリゲル書いております。的を包む闇の深さは、小さな線香の火玉がなければ的どころか、的が置かれてるこう屋根付きのあのあれがありますね、こう土盛り上げた、
はい、
ね、安土っていうんですけど、はい、そういうものももう見えなかったっていう、
うん、
その的に向かって死は甲乙2本の矢を持ち構える。死は礼法通り頭を下げ、くるりと背を向け、的に向かって一礼し、弓を構えて、手前の方のその道場の方は高校と一応電球が灯ってるんですけど、
はい、
的の方は真っ暗で見えない、
はい、
そこに向かって一本目をスパーンと放った。音だけです、
はい、
で死はまた黙って2本目も放った、
はい、
結果を聞きたいよね、
はい、
本当にあった話ですよこれ。結果はお通夜1本目の矢は黒点、図星に当たってたってなんだよ、
ちょっとできすぎな話なんですけど。
できすぎだよねでもね、はい、さらにできすぎるんだよ。
え
お通夜、
はい、
2本目の矢は1本目の甲の矢を裂いていた。
いやいやいやいや、本当ですか。すごい話ですよそれ。
これすごい話でしょ、
はい、
俺ここからなんだよこの本ゾクッときたの。
なんかこう昔の偉人物語みたいな、
あの武勇伝とか武芸帳とかっていう、
ね、みたいな感じの話ですね、うん、
でもそれが戦前の昭和の地方都市仙台の弓道場で本当にあった。で、ヘリゲルに向かって師匠が言うんですよね。あなたはこれをどう見るかって。まぐれと言ってもいい。師匠は何回も何回もやってっからここで。だからまあ的を見えなくても図星、いわゆる的の黒点に当てるっていう。それはできたんだろうっていうのはいいでしょうと、
はい、
しかし1本目の矢を裂いて2本目の矢が当たったことに関して あなたはどう思いますか。
できすぎ。
できすぎ。それを死は、それがいたのですって。それ、私じゃないんだ。それというものが降りてきて当てたんだって。こういうことを武道というのですと。
はい。
で、それに対して私とあなたは一礼すべきですって言って、
はい、
その深々と的に向かって一礼した。ヘリゲルはもうこの武道に圧倒されるわけですよ。そしてそれをもう受け入れようとして、もうそこから無我夢中で練習し続けたんでしょうね、6年間、106ページヘリゲルはこう報告しております。私が引き続いて居損ねる年は、私の弓で 2,3 回射を放した。すると弓は敵面に良くなった。なんかわかるこれ。
え？
何回も何回もヘリゲルがこう練習するじゃん。当たらない。とんでもないとこ矢が行っちゃう。そうすると、その師が、先生が貸しなさいっつって、2,3 回生きてくれるんだって。
うん、
その弓を。
はい、
と、図星に当たるじゃない。で、渡すんだって。ヘリゲルに。当たるんだって。あたかも弓が、私に向かって、お前の言うことは聞かないが、死の言うことならば聞かざるを得ないと、私に妥協したごとく矢は当たったっていう。まだ終わらないんですよ。